大豆。じゃあ私のターンで。
はいはい。俺のターンドローということで、はい。
僕も同じようにあのお腹の中にいる頃から母と一緒に聞いてたみたいな
立ちで。胎教ですよね。
そうですそうです、胎教で使われていたという噂の
噂のね、
でもドライブ中は基本通りでみたいな、もう八重さんと一緒ですよ。
です、もう英才教育ですね、はい、
まあ、その英才教育が花開いたのは残念ながら3兄弟のうち私一人だったわけですけど。
あ、そうなんですね、はい、
ずっと日常の中で聞いてたんですけど、昔エヴァを目当てにあの少年エースを買ってたんですよ、雑誌の、
はいはいはい、
で少年エースで当時、当時って言ってもあれですけど高校生の時だったかな、に連載してた君にしか聞こえないっていうおついちさん原作の漫画が載ってまして、
はいはいはい、
でそれが一応実写映画をやるからその宣伝というかメディアミックスで漫画が始まってると、
はいはい、
で広告ページ見たら主題歌ドリームズカムトゥルーって、おこれは興味あるぞ見に行こうみたいな感じで見に行ったら、なんか主題歌がなんて美しいハーモニーみたいな感じで、
はいはい、
あの君にしか聞こえないのシングルを買いに行って、というかもうあの自分のお小遣いで CD シングルを買ったのはそれが初めてだったんですけど、
そうなんすね、
君にしか聞こえないでもうドリ熱が再燃みたいな感じで、
いや
なんかそっからはもう、高校生活の全てをお小遣いの全てをドリにみたいな感じで、中古 CD ショップに走ってこうアルバム、昔のもう今は手に入れられないアルバムシングルたちを買い漁りの、
はいはい、
Amazon を使ってあの最新のアルバムだのシングルだの集めのというのを凄まじい勢いでやっていって、
はい、
それこそあの貯金が枯渇するんじゃないかっていうギリギリまで行ったんですけど、
もう資金繰りに喘いでる状態ですよね。
そうですね、もうかなりカツカツしてましたね、それでも集めるのを俺はやめないみたいな感じで
君が泣くまでっつって
もう買うのやめない
財布が泣いてましたけどね、その
時はね、本当ですよ、もうすっからかんですよ、もうそれですごいもうあの勢い余って全て買い集めるみたいな感じで、もうあのハマりにハマって、
はい、
っていうのがちょうど君にしか聞こえないが収録されているアルバム And I Love You の時期です。
そうですよ、ね、2007
年ですよ。
いやあの僕その主題歌だったんで知らなかったですね、今聞くまで。
あ、そうなんですね、もう同名小説があるんですよ。
そうなんだ、もう僕アルバムでしか聞いてないので、
ご本人たちは第二のラブラブラブと言ってる、はいはい、君にしか聞こえない、
あれもね、もう何回も聞きましたからね、アルバムの一曲ですから、
もう素晴らしい、
やっぱりあの
しか出てこない、
やっぱ音楽ってね難しいんですよ、語るってなるともう、
そうですね、
最高だよなとしか言いようがないみたいな状況はあるんですけれども、
もう最高最高、耳が幸せ、鳥肌立つみたいなね、
まあ、やっぱり君にしか聞こえないもそうですし、あのラブラブもそうだと思うんですけど、やっぱドリカムってあのバックコーラスというか、あのハーモニーが印象的じゃないですか、ハーモニーというか、
そうですね、和音がね、
そうメインで歌ってる の後ろであの、まあ、あのちょっとねずらしたりして歌ったりとか、なんでしょうね、すごい音楽から溢れる多幸感みたいなのがすごくて、
確かにあの君にしか聞こえないの最後の方のね、美和ちゃんのアドリブの感じだったりとかっていうのがね、はいはい、あのパワフルな、
そうね、あの、そういうのいいんですよね、なんかああうわーみたいな、なんかその、
はいはいはい、
感じね、
スキャットとかね、
そうスキャットやっぱりスキャそういうの聞くとドリカムだって感じしますもんね、
そうなんか他のアーティストさん聞いてるとスキャットもアドリブも全然なくて、
ないっすね、そう思うと、
そう、あれここなんか静かやなみたいなね、
あー分かる、なんかもうさ、あのさっきも言ってたんですけれども、あのドリカム基準になっちゃってるんで、
そうそう、
分かんないんですよね、なんか
なんかイエーウォーウォーウォーみたいな感じのないと思って、
はいはいはい、ないですよね、
ねえ、そうなんかそれがね、こうあのそのあふれんばかりのパワフルなね、多幸感がね、躍動感がね、
そう、あふれ出してきてるんですよね、やっぱりその、浦島凛
子さん、
はい、 がやっぱり、そうですね、ファンピーもね、僕あの知らなかったんですよ、この前まで。
あ、そうなんですね。
そのぐらいのにわかだということをね、皆さんあのよくよくあの知っておいていただきたい。あのこの前母があのファンピーの新曲出たんだよねみたいなことを言ってきて、ファンピーって何、みたいな。あ、いや、その2人のユニットがあって、それがもう20年ぐらい前にあって、その新曲が久々に出たんだよね、そうそうそう、っていうことでスポイルをね、あの聞かせてもらったんで、だから僕の中でのファンピーの第一印象スポイルなんですよね。
あ、スポイポイポポイポイなんですね。
そうそうそう。なぜ20年ぶりがあれだったのかっていうところあるんですけど、
ね、とりあえずリスナーさんに一応の説明をしておくと、はい、ファンクザピーナッツっていうあの、かつてあの存在したザピーナッツをもじった、はい、吉田美和、浦島凛子の2人があのメンバーのね、あのボーカルデュエットグループが、うん、あのございまして、うん、そうですね、それこそあのかつてはドリカム全盛期と言われてたような時代ですね。95年あたりに中心に活動してた、はい、2人組のねニットで、この間までやってたドリカムディスコっていう、あの通称ドスコ、
ね、
ドスコっていう、
イベントがあったんですよ、はい、
そのドスコであのなんか新曲というか、まあ、それのテーマソングが欲しいみたいなことになって、うん、じゃあ20年ぶりにファンピー復活しちゃおうぜっていう感じで、あのディスコなミュージックが、
そうですね、ディスコ、まあ現代風ですよね、結構でもディスコにしても、
そうですね、うん、ほとんど打ち込みでやってましたしね、はいはいはい、サウンド作りも、打ち込みでこんなにできるんだって感じですけど、
そうですね、まあそのドスコの話も聞いてましたし、やっぱり、その、まあ、ファンピーもね最近したばかりだったんですけど、やっぱりあの浦島凛子さん含めてのドリカムっていう感じも僕の中であって、
はいはいはいはい、
いや不可欠じゃないですか、やっぱり。
そうですね、
なんかやっぱりライ
ブ一時期ね、うん、離れてたけど、
はいはい、まあ、でもライブとか行くともう いないとおかしいような、
そうなんですよね。もうあのどっしりとした存在感がないと、そうそうそう、落ち着かないみたいな、
はい、やっぱりそのドリカムの音楽性を一個上に高めてるのは彼女の存在も大きいと思いますよね、やっぱり、
うん、やっぱり美和ちゃんのあのハスキーですごく張りのある声と、はい、凛子さんのすごくあの懐の深いって言ったらいいのか、
なん、うん、まあ、ね、普通にソウルミュージック的なね、あの、うん、壮大さと言いますか、
そうそう、まあ、あの誤解を恐れず言うならしっかり太さのある、
そうですね、太さのあるね、う、うん、芯の通ったね、
そうそうそうそうそう、
声ですよね。
なんかあの二人のやっぱり声のバランスもすごくいいですね。
いいですね。なんか、
いや、なんかやばいな、あのすごいこういいですよね、こうですよね、ああですよねみたいな感じの、なんかやべえ、深い話どこまでしていいんだって、すごい探り探りな、
いや別にね、
なんなら八中さんとも、うん、あの八中さんとの会話のテンポ どれぐらいまでギア上げていいんだろうっていう探り探りもあって、
いやもう全然上げてもらっていいですよ、
ダブルのね、ダブルの探り探りがこう、
いやいや、あの気にせず気にせず
絶妙なマリアージュを、
いやいやもう全然、あの僕もあの割とあのテンポはね、あの早い方だと思うので、
はいはい、
まあ、どれだけね、ギアを上げてもらっても大丈夫です。
でも、八中さんもギア上げていただいて大丈夫なんで。
あの、オタク特有の早口になっていただいてね、全然構いませんので。
それは多分、この後、あの、がっつりね、曲、この曲を語りますの時にね。
そうですね。
ちょっとね、選曲してきたんでね。
そうですね。まあ、じゃあ、そっちにもう行っちゃいましょうかね。もう語り残したことはないですか。あ、ライブの思いとかも後で語りますか。そういう意味では。
そうですね。
はい、気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しています。メッセージの宛先はツイッターアカウントはアットマーク気まより、その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております。そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。